今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科医、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回はですね、この番組が始まって第100回目の放送ということでございまして、さらには、先日11月7日にですね、私の9年ぶりの新作マスターオブクリスマスが発売されたということを受けまして、放送100回&マスターオブクリスマス発売記念45分拡大スペシャルでお送りしてみようと思います。というわけで今日は45分間最後までどうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと健康のことお困りではありませんか。甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
甲本敦史です。
今回はすごいですね、ついに100回放送を迎えたということで、拡大版45分でですね、今回はお送りしてみようと思うんですが、せっかくでございますから、この番組を今までね盛り上げてくださった方々にもですね、今日はゲストに来ていただいております。ちょっと一人ずつ紹介していきましょうか。まずはですね、姫路の方のですね FM 元気ですね、 FM 元気の方をサポートしてくださっております杉本司法書士事務所の杉本秀也さん。
はい、杉本秀也です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。あと、こちらもその姫路の方を盛り上げてくださっております、森川法律事務所の中塚圭介さん。
はい、こんばんは、中塚です。よろしくお願いします。
あとですね、初めてですね、やっと出てくださいました、これ番組始まって第1回目からずっとね、スポンサーとしてサポートしてくださっております石田駅前歯科の石田博之さん。
こんばんは、よろしくお願いします。石田博之です。
はい、あともう一人ね、チロロネットの安藤さんがですね、うん、 本来来ていただけるはずだったんですけれど、まあ、なんせ多忙な方なんで今回はちょっと参加、できなかったんですけれども、まあ、多分どこかで、ね、成功を祈ってくれてるんじゃないかと思いますが、いやしかし河本さん100回ですね、まあ、この番組始まったのが2012年の12月からなんですね、
う
ん、
そうでしたね、
忘れませんね、うん、いきなり番組始まるとともにそのクリスマス特集みたいなのが始まった記憶が、うん、ありますけれども、100回迎えて、まあ、約2年ですね、
そうですね、
続けてまいりましたけれど、河本さんどうですか。
いや2年結構早いですよね。
早いですね、
なんか初めのうちはこうバタバタしてた、緊張したんですけども、途中からもう本当あっという間に100回まで来てしまったなという感じがします。
このスタジオに100回、ね、来たということがなんか嘘のようですね、
うん、そうですよね、
どうですかね、石田さんは最初からこう、ね、まあ、陰でこう縁の下の力持ち的な感じで、ね、やってくださってますけど、100回と聞いてどんな感じですかね。
そうですね、まあ、最初にそういうのをするんだっていうお話を聞いた時には、はいはい、本当ふーんぐらいしか思ってなかったんで、いや100回って本当素晴らしいなと思います。
ですよね、はい、もうだから、ゆくゆくは500回1000回とですね、もうその笑っていいともじゃないですけれどもそれぐらい続けていけるような番組にねしていきたいと思いますよね、うん、姫路の方はねちょうどこの4月から始まったのでまだ約半年ぐらいなんですけれども、なので姫路の放送が始まって始まってからはまだ 2,30 回ぐらいなんですけれども、でも最初のね第1回から、まあ、個人的にねすごくそのいろんなアドバイスをいただいたりとかして、まあ、精神的にはかなり助けられたわけなんですが、その2人ね、中塚さん杉本さんもですね、まあ、ちょっとあまりピンとこないかも分かりませんけれど、100回どうですかね。
はい、まあ、私は結構最初の第1回目から、聞かせていただいておりました。はいはいはい、ですので、まあ、結構よく頑張ってきたなというふうな印象ですね、うん、はい、すごいなと思います。
ありがとうございます。中塚さんいかがですかね。
そうですね、まあ、簡単に100回とか2年とか言ってもですね、毎週毎週いろんな曲を ね、
そうですね、
選択してかけて、なかなか、ね、で、まあ、それもなかなかその普段、はい、耳にしないような曲を、ね、こうかけてくださったりして、
ね、うん、部分がありますから、ね、
そういったことをずっとこう続けてこられてるっていうのは、うん、まあ、やっぱりこう竹迫先生の音楽に対する、ね、うん、
はい、
不解造形とか知識がまあ本当に溢れてるなと思って、うん、まあ、これからも今後も、ね、続けていってほしいなと本当に願っております。
ありがたいですね、うん、竹迫先生を褒める会みたいな、ね、要素を呈しておりますけれども、まあ、本当ありがたい限りでございます。でですね、まあ、今回その、ね、100回放送ということはもちろんなんですけれども、まあ、ちょうどまあこの100回と被ったというのは本当偶然なんですけれども、うん、先日です、11月7日ですね、11月7日に私のですね9年ぶりでございます、2005年ですから前の作品が9年ぶりの、新作、まあ、一応ニューシングルということなんですけれども、それがめでたく発売となりました。先ほどもですね言ったんですけど、この番組のスタートがクリスマスシーズンから始まったんですよね、うん、でクリスマス特集はなので、2012年2013年ともう2回やってるんですよ ね、
そうですね、
で、まあ、2回やったわけなんですけれども、まあ、いつもねクリスマスシーズンになったらそのいろんなアーティストがいろんな曲をリリースするんですけれども、でその都度やっぱいいのも多いので、どういった曲を選ぼうかなというのは非常にこう楽しい部分もあるんですが、こうどこかですね自分のこう、ディスコグラフィーの中にですねクリスマスの曲が一つもないというのはなんかこう寂しい気がして、まあ、なんか基本的にその、以前沖縄でね活動してたという部分がありましたから、夏物が多いんですよね。夏のサウンドばっかりなので、その冬物とかそれクリスマス物っていうのがもう全くなかったので、これは何とかしたいなっていう部分があったんですよね。なのでちょっと、できたらそのクリスマス曲をね作りたいなっていう思いはありまして、で、まあ、あと、あれですね、その私小児科医なんですけれども、まあ、小児科やってると、まあ必然的に気づいてくるんですが、やっぱ子供のね笑顔を見るのが楽しみみたいな部分が仕事上あるんですけれど、そういった笑顔に一番出会える季節というかシーズンはやっぱクリスマスなんですよね。でクリスマスは当然のごとくその子供向けの曲とかもたくさんありますけれども、そのクリスマスの楽しい曲がかかって、その後ろでですね子供たちが笑って、でその子供たちが笑うことがまたその 親御さんにも連鎖していっぱいこう笑顔があふれる季節っていうのがありましてですね、その時期が来るたびにですね、何かこうその自分の得意であり自分の大好きな音楽とね、そのクリスマスという季節ないしは子どものそういった喜びっていうものをこ うまくリンクさせるようなことができないもんだろうかということは常々こう小児科医としてやってて思ってたんです。でまあ、それこそ、病院の中でね院内コンサートだとかそういった催し物とかはいろいろやってきたんですけれども、もっとこう大きなムーブメントじゃないですけれども、形のあるね、何か、ことがね音楽を通じてできないかっていうのはずっとあったんですよね。でまあこのラジオをですね、その2012年の12月から始めさせていただきまして、そのおかげで、まあ、いろんな方面からですね、そのまたところで竹迫さんは新作を出さないのかいっていう、ね、ありがたい言葉もいただけるようになって、まあ、やっぱりやんなきゃいけないかな、作んなきゃいけないかなって思いはずっとあったんです。で今年のとにかく2014年のですね目標はとにかく何かこうね新作をその CD としてですね作品として発表しようっていうのはもうずっと考えたんです。で去年ね、その工務店薬局のその CM ソングを作らせていただいたりしましたけれども、あれがちょっとした僕からすればまあ軽いねリハビリなような部分がありまして、あれでまたちょっとした音楽制作をちょっとやってみてですね、まだいけそうだなと。で今のそのコンピューターとかですね、そういったものを扱える腕とか知識とかも別にその衰えてる様子もなかったので、これならいけんじゃないかなということで、今年に入ってから着々とこう準備してきたんですよね。で、まあ何をともあれ曲を作んなきゃいけないので、で去年のその年末くらいからとにかく作曲をちょっとやってたんですけど、当初はねそのクリスマスといったらやっぱりバラード、こうしっといけるねバラードものがいいんじゃないかなと思って、そういうバラードものをこう作ろうと努力したんですよ。ところがなんかこう、自分的にしっくりくるパッとするものができずに、で一応この辺ぐらいがいいんじゃないかなっていう曲も 2,3 個候補あったんです。でそれこのうちのどれかでいこうかなってあったんですよ。でまあそれで考えてたんですけど、今回その、まあ、ニューシングルのタイトルにもなっておりますけれども、そのマスターオブクリスマス、このマスターオブクリスマス、クリスマスという曲ができたのが、まあ、春頃でね、全然クリスマスの曲を作ろうとかうんぬんとか考えずに、たまたますごくなんか気分が乗ってて、ピアノの前に座ってバーッとやったら小1時間ぐらいで一気に全部できたんですね。で大体今までその曲作ってその作品化してきたものはもう大体そうなんですけど、そういうふうに、形にしようとか、これは形になるに値すると思うものは結構そういうパターンが多いんですよ。いろいろ考えてうだうだああでもないこうでもないってやったやつは意外とボツになるというか、一気にこうバーッとこうできたものの方がなんか自分的にはですね、なんか本当にインスピレーションじゃないですけれども、そういった構成というかですね、もう形に残すのに値するもんだというなんかこう価値観がありまして、まさにその今回のそのマスターオブクリスマスという曲がそうだったんですけどね。でそれができたのが5月ぐらいでしたかね、5月というか春でしたね、春先ぐらいでできて、でよしこれならいけるということで、そこから、コツコツとしこしこと、宅録ですね、自宅録音を繰り返しまして、なんとか9月末にですね、こう作品が、出来上がったと。で、まあ、シングルですからカップリングがいりますよね。でカップリングを何しようかと思ったんですけど、そのクリスマスのシングルにね自分のクリスマスの曲を何曲も入れるなんていうのはそんな、なんか話もないので、やっぱりクリスマスはスタンダードが多いですから、そのカバーをしようと。で、何をカバーするのかということで考えた結果が、先ほど1曲目に流れさせていただきましたそのビーチボーイズのリトルセイントニックという曲と、あと後でかけますけれども、ポール・マッカートニーのワンダフルクリスマスね、
うん、まあ、この、はい、このカバーの曲を2曲選んでるじゃないですか、もうこの曲にしようかなって思ったこう理由とかきっかけとかあったりするんです？
やっぱね、僕にとっての2大アーティストなんですよ。でとにかくそのビーチボーイズ的なサウンドをずっと自分自身の作品でもやってきましたから、一回こう真っ向勝負でね、こういった一人ビーチボーイズをやってみたかったんですよね。山下達郎がやってますけど、ああいうことをその僕がやったらどうなるのかっていうのはすごくあって、機会を伺った部分があるんです。で今しかない、 クリスマスなら堂々とそういうことをしてもね、あの話も通用すると思ってやったのが今のリトルセイントニックだったんですよね。我ながらなかなか一人多重コーラスが冴え渡ってていい出来になってるんじゃないかと思うんですけれど、どうですかね、ビーチボーイズの今のカバー聞いていただいてどうでしょう。
いや、あの非常に良かったと思います。
ありがとうございます。
このビーチボーイズ版は、はい、いつかのクリスマス特集の時かけられましたよね。
かけましたね。
そうですね、はい、いやもうそれと比べても遜色ない、うん、あの原作愛あふれるいい仕上がりになっているんじゃないかと思います。
ありがとうございます。そうなんですよね、もう本当竹迫先生を褒める会どんどんエスカレートしておりますけれども、はい、というわけでですね、まずはですね、まあ、先ほどのリトルセイントニックに続いて、まあ、その今回のメイントラックでございます、その私のこのニューシングルですね、マスターオブクリスマスを、次は聴いていただきたいと思います。君の住む街へ、やけにホットなカスタムスレイ、雪の夜道を越えてギリアン、音も立てず駆け抜けるぜ、魔法のクワイエットソング、愛のギフトを未来へ送りたい、それだけさ、もう一度坂林太郎でマスターオブクリスマスをお聞きいただきました。どうですか、マスターオブクリスマス、中塚さん。
いや、そうですね、まあ、9年ぶりの新曲ということで、
はいはいはい、
それも、まあ、クリスマスソングだという、ことを、まあ、聞いた上で、まあ、この曲聞いたんですけども、はい、まあ、いい意味でなんかその裏切られたかなと、まあ、なんかその
バラードをなんかクリスマスソングっていうとどうしてもこう、ね、バラード曲をこうパッと思い浮かべちゃうんですけれども、まあそうですね、で、まあ、竹迫先生がまあバラードどんな曲書いてくるんだろうなと思いながらパッと聴いたら、ね、こうなんかこうもうウキウキするような、うん、その、ね、まあ、クリスマスって言いながらもなんかイメージはちょっとこうポカポカ陽気、
そうですね、
ポカポカ陽気というかね、本当にみんなが笑顔になるような、そういう曲に仕上げてこられててね、なんかまあいい意味でこのまあなんか日本人の言うクリスマス曲でなんかどうしてもなんか恋人同士と か、 なんかそういうね、なんか固定観念がありますけども、なんかそういうものじゃなくて本当に先ほどおっしゃられたようにみんながこう笑顔になるような、
そうですね、
曲だなと思って、
ありがとうございます、うん、
本当にいい曲だなと思いました。はい、
どうですか石田さん。
そうですね、僕もすごくなんかこうウキウキする感じというか、
はいはい、
明るい感じというか、ね、笑顔を確かにこう連想できるような曲なのかなというのは思ったんですけど、
そうですね、
これ4月5月が春先に作られたというお話ですけど、
は
いはい、どうなんですか、その作ってる時にはやっぱりその情景としてはその冬のこの12月の季節を思い浮かべながらやっぱり書いてた曲ではないん
ですか。いやいや、本当勢いで一発でいって、曲自体は僕もこれクリスマス風の曲だなとは最初も今も思ってるんです。だからアレンジと詩をそのクリスマス風にすることによってクリスマステイストにしてるんですけれども、でもあの例えば山下達郎のクリスマスイブでもあの感想の部分がなくてね、アレンジ変えた歌詞変えたらあれも別にクリスマスソングっぽくないと思うんですよね。なので、まあ、あのどういうその曲にね衣装を着せるかっていうのはやっぱりアレンジがあの大切だなと思うんですけ ど、
ど、
まあ、今回もまあそういう意味でいろいろ苦労しましたけれどもね、うん、
は
い、
これ今回が9年ぶりの新作じゃないですか。9年経っていろいろこうほぼ10年でいろいろ変わってくると思うんですけども、はい、まあ、ミュージシャンとしてここはこう変わってできるようになったなってこととか、はい、ここは意味で変わってないなって自分で感じたこととかそういうのってあったりするんです。
そうですね、いやまああのそのなんて言うんでしょうね、そのやっぱり引き出しが増えたと思うんですよね。そのなんて言うんでしょうね、まあ自称でもありますけれどもそのヘビーリスナーなんでね、まあ、9年間何もやってなかったんですけれども、ただ音楽だけはひたすら聴いてたことは事実で、その間に多分聴いた音楽っていうのはもう覚えてないぐらいいろんなジャンルがあって、なのでその9年前よりも明らかにその脳にね入ってるその音楽的なその情報量っていうのはもう絶対多いと思うんですよ。下手したら倍まではいかないと思いますけど、かなりの、 あの増え方をしてると思うんですよね。なので最近よく思うのがその曲を作ってたらいろんな方向に行っちゃうんですよ。だから
いろんな方向に、
その、はい、じゃあ A メロ部分ができました、で次どういう展開に持っていこうかっていうのがいろんなパターンがこういっぱい出てくるんですよ。で逆にその、 あのじゃあどういうふうにしていこうかっていうことがですね、その選択肢が多すぎて迷うようなことが実はあったりするんですよね。昔はそれこそ10代後半だ20代の頃はその引き出しが少ないから2つか3つの引き出しを分けながらもうねやるので、出てくるメロディーも、 もうあの決め打ちになってくるんですよ。次来たらなんかもう絶対そういっちゃうと、で他のパターンにしたいんだけれども頭が切り替えられない、そういう苦労がよくあったんですけど、今はもう逆でどのパターンでいくんだっていうことに悩むんですよ。でそれで結局煮詰まってできなくなるってことが多いんですよ。なので、まあ、ある意味そのいい部分でもあるとは思うんですが、悪い部分でもあって、その曲作りに時間がかかっちゃうと。昔の方がストレートに素直にいける部分は確かにあったかなと、
うん、選択肢が多すぎて。
そうですね、だからその選択肢が多い中で小1時間で一気にできたというね、この曲に、まあ、小さなマジックを私は感じたりしたんですけれどもね、はい。でですね、今回はまあそのクリスマスソング、先ほども言いましたようにまあこのマスターオブクリスマスとそれからビーチボーイズとポール・マッカートニーのクリスマスソングのカバーを入れてるんですが、ボーナストラックでね、河本屋曲のテーマ、あのいつもあのこの番組の CM としてあのかけてるあれですけれども、
ありがとうございます、
それをあの入れてるんですよね。で、まあ本当にね、ボーナストラックという書き方をしたらおまけのようにね思うんですけれども、実はまあこれはその僕 の、 その音楽キャリアの中ではちょっとしたあのどういうんでしょうね、分岐点になる曲だとは思ってるんですよ。それこそちゃんとそのアレンジまでしてやったね、その 制作としてね、作ったものとしてはあの CM ソングが実は最初だったんですよね。で、その一人多重コーラスね、先ほども一人ビーチボーイズがどうのこうのって言ってましたけれども、ああいうようなことをその、まあ、昔も大好きで やってたんですけれど、その久しぶりに、まあ、これ去年だったから8年ぶりとかそんなような話だったんですが、8年ぶりにまたあのコーラスのね、あのハイトーン あのコーラスワークができるのかなっていうのは、本当にその自分自身のフィジカルとしてですね、あの不安な部分があったんですが、まあその、コーラスですね、一人多重コーラスもうまくできることを確認できて、これぐらいいけるんやったら多分自作もいけるだろうっていう、その自信につながったというか、まあ、確信のきっかけになったんですよね。で、まあ、あの CM の中ではですね、まあ、30秒のものとしてこう作ってますけれども、せっかくなんでね、これをその一曲の、そのちゃんとした曲にね、あのして記録としてね、あの私の生み出したものの一つとして記録として、せっかくなんで、あのそういう盤面化しようかと思ったんですよ。で、入れるタイミングとしては今しかないと思ったので、今回、まあ、ボーナストラックという形でね、入れさせていただいたんですが、
この曲は初めはあの、まあ、CM ソングとしてですね、はい、作ってほしいってことで高砂先生に話をさせていただいて、ええ、でそれもうちの河本薬局ですね、はい、あの CM ソングとして、まあ、使わさせていただいたんですよね、はいはい、ええ、あのまあ、ケーブルテレビで地元 の、 あの、はいはい、CM とか使っているんですけども、ええ、やっぱすごくあのキャッチーでこう掴むんですよ ね、 パッと聞いて忘れないという、忘れられないというか、はいはい、ええ、なんかすごくそういう意味であのいい曲を書いていただいたなと、
いやいや、ありがとうございます、
思っておりますけど、
よくでそのちびっ子がね、まあ、自分の子供とか、うん、それとか、まあ、たまたま他の子供が聞いたりするんですけど、すごく気に入るんですよ、
うん、
まあ、あのなのでその音楽的にどうのこうのというよりか、やっぱその CM ソングですからね、その数十秒で人の耳をつかむという意味では、あの河本薬局でというあのワンフレーズはね、まあ、してやったりなんじゃないかなと思いますね。大竹栄一先生もですね、うん、ああいうふうに CM ソング特集のですね、レコードとかを出してるぐらいで、まあ、こういうそれポップス系のねミュージシャンとして、こういうあのキャッチーなワンフレーズを編み出すっていうのは、ヒット曲を作るとかそういったこととすごく似てる部分があるので、あのこういったことをすることによって自分自身のすごい勉強にも、ね、あのなりましたね。でそうですね、まあ、今回2分のねあのちょっとロングバージョンになってますけれども、今日は本邦初公開、その河本薬局のテーマフルスタジオバージョンを聴いていただこうかなと思います。あなたの明るい笑顔 さて、ドクター竹迫のミュージッククリニック、まあ、今回がね100回記念というわけでございますけれども、うん、まあ、これをまた一つのですね、まあ、スタートラインと考えて次の目標をね立てていかなければいけないと思うんですが、そうですね、どうですかね、河本さん、この番組の次の目標は何にいたしましょう。
目標も確かにありますし、はい、こう結構地道にこう一歩一歩続けていくことって大事かなと思うんですよね。だんだんだんだんこうあのブログのアクセスとか見てても、はい、じわじわりとリスナーさんが増えてる感じってすごく感じるんですよね、はいはい、それすごいありがたいなと思っていて、こう100回200回も目指していきたいですし、もう一歩一歩101回102回と地道にこう毎週重ねていきたいなっていうのは思ってたりしますね、
いいこと言いますね、西川清のような、コメントありがとうございます。
安定感、
どうですか石田先生は。
僕はそうですね、まあ、ようやくあのこの場に呼んでいただきました、はい、まあ、なかなか声がかからないんで、いつ呼ばれるのかなと思ってたんですけど、ね、また今後お声がかかるようにこう活動できたらいいな、僕は個人的には
ありがとうございます。いつも、ね、応援してくださっててね。中須子さんどうですか。
そうですね、まああのまあ、倉敷で、ね、もう100回ということですけども、はい、まあ、まだ姫路の方では、ね、はい、まあ、あの始まって約半年ですか、まあ、あの元気さん の, その協力も今のところ、ね、あの順調にいただけてるみたいなんで、姫路でもあの100回200回と、うん、あの続けることができるように、ね、うん、あの陰ながら支えていきたいと思いますし、あのちなみにその先生のですね、はい、その今、まあ、あの毎週のようにいろいろその曲をね、はい、あの紹介されてますけれども、まだまだそのなんていうんですか、その先生のその曲を紹介したい曲っていうのは、まあ、たくさんストックは
あるんですか。それはありますよ、それはもう多分それは無限じゃないでしょうかね。
であればもう安心ですよね、あの姫路でももうどんどん続けていけるように頑張ってください。
どうですか杉本さん。
そうですね、まあ、次の目標としてはやっぱり分かりやすいところで言ったら1000回目指して頑張っていただきたいなというふうには思いますけれども。
1000回ってすごいですよ。8年後
8年、20年後、
20年後ですね。
ですよね、8年後か。はい、もう私たちがおっさんになる頃まで、
ね、おっさんですけどね、もう十分、もう
十分、十分
おっさんですからね、おっさんですからね。
いうこと、まあでもね、目標は大きく持っていただきたいなという
ね。
あと今後また違った試みとかいうのは考えられてないんですかね。
どんな感じでしょう、違った試み。
そうですね、うん、まあ、例えば今までってこう、はいはい、リクエスト、曲のリクエストを受け付けたこととかって一度もないですよね。
ああそうですね、いや一度もないことないんですよ。
あ、そうでしたかね、
来ない
来ない。まあまあかかりません
もん、ね。最初来てたんです
よ。来てましたよね、最初に。
クイーンの何をかけてくれてね。いつもそれをね、それは違うとか言ってかけなかったから。それも来なくなっちゃった。だからちょっとなんか変にハードル上げちゃったような部分があるのかもしれませんけれども。
そうですね。まあ、先生の中にたくさんあるストック、まだ見ぬストックを、
まだ見ぬストック、
どんどん出して続けていってほしいなと、はい、
思ってます。それで一曲言ってみましょうかね。まだ見ぬストック。
まだ見ぬストック。
まあ、そうですよね、うん、1000回いけたらもう上がりでしょうね、
うん、
1000回いったら上がりましょう、うん、ね、まあ、僕としましてはやっぱり、まあ、結局皆さんの言ってることと同じようなことなんですけれども、まあ、もちろん1000回というのは大きな目標ですけれどもね、100回を150回にし、それを200回にしというふうに、ね、小さなことからコツコツとだと思うんですが、そうですね、まあ、あの、まあ、まあ、ラジオね、その僕がその音楽活動をこうやってさせていただいてる、そのこれが基盤なんですよね。このラジオ番組があるからこそこう社会のというか、なんかの公共性をね、僕の音楽活動が保ててるというような思いが強くありまして、すごくあの、まあ、自分で言うのも なんなんですけど楽しいんですよこの番組ね。で、その本当に趣味で聴いてた音楽もですね、あの何をかけるかということでこう毎週こう悩むんですけど、そうすることによって結構その音楽を聴くなんていうんですね、スタンスというか聴き方も変わった部分がありまして、そのあんまり自分が得意じゃないとかそんなに好みじゃないようなジャンルも、そう聴かなくて聴かなくてはいけないなという感じで、あの結構聴いたりするんです。例えば最近のところで言ったらですね、エルビス・プレスリーの、ね、曲をかけたりしたんですけれど、僕ねもうエルビスなんて全然聴かない人間だったんですよ。 だけどそういう部分を避けてたら持たない、ね、で大体その毎回テーマを勝手に作っちゃってますからね。例えばこの間だったらそのさつまいもの日だったとかありましたよね。それとかなんか髪の毛の日だとかね、うん、で部屋に関する曲、さつまいもスイートポテトに関する楽曲、そういう勝手にそのテーマ作っちゃってますから、あの自分の好きな曲ばかりをかけるわけじゃないんですよ。僕の、ね、大好きな人に聴いてほしい曲でスイートポテトの入ってる曲なんでそうないというか、たまたまあったんですけどあの時はたまたまあったんですけど、なかなかあるもんじゃないんでね。でそういった時に自分の好きなものがないから曲が選べないじゃ話になりませんからね。なので、まあ、その今まであんまりこう真面目に聴いてこなかったようなアーティストの、ね、曲とかも積極的に聴くようになったりして、この番組のおかげでその自分の音楽的な幅も広がっていってることを感じるわけでございます。で、まあ、せっかくねこれをコンスタントに続けていって今いけてるので、その音楽活動の方もですね、まあ、今回がこれスタートラインですよ。このマスターオブクリスマスをスタートラインとして何らかの形でね、毎年一応2年に一度でもいいですから、なんかこう作品をね、うん、あの世の中に向けて発表していけるようにしようというふうにすごく決意しているというか思いがあります。まあこれあくまで今の段階での計画ですけれども、うん、これまでのねその沖縄で出した作品5枚あるんですけれど、それのベスト的なものを出して一旦今までのキャリアに区切りをつけようかと思います。来年中にだから、まあ、クライマックスエンターテインメントというレーベルだったんですけど、ベストオブクライマックスイヤーズみたいな感じの作品を出そうかなと。
いいですね。
来年はちょっとそれに向けてちょっといろいろ計画を立てていこうかなと思っておりますので、楽しみにしておいていただけたらいいんじゃないかなと思うんですけれども、はい。さあそろそろ45分もですね、終わりが近づいてまいりました。あと1曲まだかけてない曲がございます。これもねなかなか我ながらいいアレンジになったんじゃないかなと、原曲に忠実ながらも少しこう AOR 的な大人のセンスを、加えたですねアレンジになっております。竹迫倫太郎でポール・マッカートニーのカバー、ワンダフルクリスマスタイムをお聴きください。
Oh,
高本薬局。
はい、さて、45分拡大スペシャルの方もですね、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。杉本さん、いかがでしたか。
はい、記念すべき放送に呼んでいただいて光栄です。どうもありがとうございました。はい、
中塚さん、
はい、どうもありがとうございました。また200回目もぜひ呼んでください。
はい、こちらこそ。石田さん、
はい、100回記念 おめでとうございます。またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうですか、最後に河本さん。
はい、リスナーの皆さんに感謝しまして、はい、一歩一歩続けていきたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。というわけで、45分間これで終わりでございますけれども、来週からはまたレギュラープログラムに戻ります。11月5日にですね、ポール・マッカートニーのヴィーナス&マーズスピード・オブ・サウンドのですね、デラックスエディションが出たんですね。でこれは事件ということで、来週再来週はポール・マッカートニーのその2つの名盤の、特集を行ってみたいと思います。来週はヴィーナス&マーズからお送りしてみようと思います。そちらの方も楽しみにしておいてやってください。それでは今日はこの辺でお別れいたしましょう。竹迫凛太郎と
杉本秀也と
中塚圭介と
石田博之と
河本敦史でお送りいたしました。
それでは皆さん、良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、河本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りしました。無償の奉仕をただ繰り返す妙なトラディ、風のように。